不識庵、鬼山を打つの図に題す。第三様。弁声粛粛、夜、川を渡る。暁に見る。先兵の、大河を要するを。遺恨十年、一見を磨き。流星、皇帝、長打を一す。馬に当てる鞭の音も静かに、夜中、上杉軍は千曲川を渡り、川中島にたどり着く。明け方になって武田軍が気づくと、目の前に千万の敵兵が旗を擁して迫ってくる。謙信はこの十年の間、信玄を討とうと一心に剣を磨いてきたのだ。そしてあわやと踊りかかる瞬間、剣の閃光がきらめく。だが信玄はとっさにその剣を避け逃げ延びる。またしても撃てなかったのだ。その時の謙信の無念を思うと、なんとも心苦しい。永禄4年1561年9月10日の第4次川中島合戦を歌った詩です。紅葉軍艦などによると、永禄4年1561年9月9日、上杉軍は西助山に、武田軍は海津城に布陣し、向かい合っていました。両地点は千曲川の南で、相互に 3.5 キロほど離れています。武田軍は山本勘助の検索により、西助山に立てこもる上杉軍の背後から奇襲を仕掛け、八幡原におびき出そうとします。いわゆる啄木鳥戦法です。上杉軍は武田軍の動きを察知し、これを逆手に取ろうと、9月9日の夜、密かに雨の宮の渡しから千曲川を渡り、夜明け前に八幡原に布陣しました。9月10日朝、武田軍が八幡原に押し寄せると、深い霧が辺りを覆っていました。やがて霧が晴れてくると、上杉の大軍が目の前に現れる。さては、察知されておったか。信玄は全軍に指示を出し、上杉軍の車がかりの陣に対して角行の陣で対抗。西助山に向かった別動隊が合流するまで苦戦を強いられました。この間、武田天球信繁、諸住豊後守、山本勘助といった名だたる武田の武将が命を落としました。で、この戦いの最中、上杉謙信が短期武田信玄の本陣に駆け入って信玄に切りかかったと伝えられます。謙信は名刀を安月長光で信玄に切りかかるも、信玄はこれを軍配奥義で受け、ついに謙信は信玄を討ち取ることができずに撤退していったと。この時信玄が謙信の刀を受けた軍配奥義をつくづくと見ると、受けたのは三太刀なのに七太刀分の傷がついていたと、三太刀七太刀の逸話が伝えられます。弁声粛粛、夜川を渡るは、上杉軍が夜中、雨の宮の渡しから千曲川を渡る場面。暁に見る先兵の大河を要するをは、武田軍が八幡原で上杉の大軍を前にした場面。遺恨十年、一見を磨き。流星皇帝、長打を一す。は、謙信が辛くも信玄を逃してしまったことを歌っています。実際に一騎打ちがあったかどうかは定かではありませんが、必ずしも荒唐無稽な作り話とは言えないと、歴史学者の間でも意見が分かれています。